カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週は2本立てで、数十年ぶりに再会した男女のラブストーリーパストライブス再会と、伝説のプロレス一家の栄枯盛衰を書いた、アイアンクローをご紹介いただきまして、私石山はパストライブスを、そしてデカミちゃんはアイアンクローを、はい、それぞれ、
たまたまね別々になって、そう
見てきました。
レンケちゃんは
パストライブスいかがでした？
よかったですね。なんか名作だと思って。なんかこう、はいはい、人と人が、時間や距離を経て再会するっていうこと、うん、そのシンプルなことなんですけど、すごくこう物語になるんだなっていうことと、うん、あとその子供があっという間に大人になって、で、大人になってある地点の、ある時代の自分をこう起点として今大人になった自分を見るみたいな、その目線ってあるよな、はい、私は今自分をこう何歳の視点から見て、うん、あ、大人になったなとか成長したのかなって感じているかなっていうことを思ったりしました。
この映画でもすごくその難しい、まあ、選択を迫られるわけですね、ヒロインはね、はい、
ええ、
12歳の時に会ったあの幼馴染の男の子がいて、うん、でその子とはもうずっと運命で結ばれてると思ってて、うん、それから24年間、まあ、ネットとかでずっと、まあ、つながり続けながら会わないでいたわけですね、うん、
はい、
で彼の方は24年待ってたんですよ、ずっと、
うん、
彼女を、
うん、
ところが彼女の方はアメリカに渡ってお父さんお母さんと一緒にね、で、なんとなく楽だからっていうことで、
うん、
まあ、結婚しちゃってたんですね、すでに。
はい、
で、そこに24年ぶりにその運命の人が、しかもイケメンの、エリートの、ね、ちょっともっさいんですよ、旦那の方はね。あの、優しいんですけど。
あの、お家に帰ると、はい、ヘッドホンしてゲームしてるんですよね。
うんうん、そう、オタクなんですね、旦那がね。
だから優しいとかもあるんだろうけどっていうね。
そう。
まあ、いい人だとは思うんですけど、
うんうん、
ね。これ、究極の選択についての話なんですが、どうでした？それは。
私は、なんかね、でも、その、これは、ちょっとその、こう、確信に、関わるところはね、ほわーっとして喋りますけど、う
ん、はい。個人的な話ね。
個人的には、
はい、
私だったらそうはしないかもしれないなって思っちゃいました。
うん、
ただ、うんうんうん、だからこそ、このラストだからこそこの映画はすごくいいんだなというふうにも思います。うん、
なるほど、
うん。ふわっとしてますけれども
。楽しみだな、見るの。誰と見に行くべきだと思った？町山さんは先週カップルで行かない方がいいって言ってましたけど。
そう。
レンギちゃん見た上で。
私はカップルで見に行くのは全然ありだと思います。
おう。
けんけんがくがくいろいろ喋りがいがある映画じゃないかなという気もしますね。
は
い、
この人は本当に私の運命の人なんだろうかっていう疑問をね、持ってしまうでしょうね。
そうですね。
はい。でも、その運命って一体何っていう映画でもあるんですね。
はい。
そうか。
ね。まあ、あんまり言うと、あれになるんですけども、
で私はアイアンクローを見に行きまして、
うん、はいはい、
はい、でもアイアンクローもその運命という視点で見たときに、
うんうん、
なんだろうな、まあ、実際に起きた話で悲しい死を、ね、遂げている人が何人もいるので、うん、はい、なかなかこう感想の言葉が難しいけど、
はい、
もうなんかプロレスという、もう一つの夢にこう呪われた一家というか、うん、もうそれも、うん、ちょっと運命っぽさもあったし、
うん、
町山さんおっしゃる通り、本当にやっぱお父さんがね、うん、アイアンクローを生み出した、その、伝説のプロレスラーが、まあ本当にいわゆる。
フォン・エリックですね。
はい。毒親であるということがめちゃめちゃ伝わってくる映画だったんですけど、
うん、
なんかこの、その運命とか呪いの解き方って、うん、お父さんの、考え方、お父さんががんじがらめになっていることを解かないと無理だったから、うん、結局そこに寄り添ってあげる人がいなかったんだなって結構思いましたね。
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、
うん、
なんかもっと選手として すごくちゃんとサポートしてあげてたら、うん、一家全体がこうはならなかったんじゃないかなとかは思いました。
あ、
うん、お父さん悪い悪いっていうメッセージっぽくも見えてたから、
まあ、そうですね。フリッツ・ボンエリックっていう人は、まあ、世界チャンピオンになりたくてなれなくて、
はい、
で、まあ、それを息子たちに託してですね、うん、もう息子たち、まあ、ここでは実際の人数も減らしてるんですけれども、
ね、そこもなんかちょっと怖いなと思ったし、
そう、実際4人いたんですね、
うん、
で4人をレスラーにしたんですけれども、まあ次々と死んでしまうので、まあ、自殺が多いんですが、うん、監督がこれ以上こんなにひどい話を、全部映画にするのは不可能だと、
うんうん、
あまりにもひどすぎるってことで一人減らしてるんですよ、うん、存在を
ね、末っ子がないことになってるんですよね。
そうなんです、
うんうんうん、
もう地獄のような繰り返しだから、はい、もう作る方も耐えられないっていう、はい、見る方も耐えられないだろうと、
うんうんうん、
でも現実はその耐えられないことだったんですね、
うん、
でもこれどうでした、あの兄弟います、
兄弟います、お兄ちゃんがいるんですけど、
はい、何人ぐらいですか、
2人兄弟です、
あ、本当に、
はい、で本当それぞれ、はい、あの全然違う人生歩んでるから、
うんうん、
なんかその共感みたいな部分ではあんまりできなかったんですけど、うんうん、そのやっぱりこう育つ環境とかって、うん、そのちっちゃい時からだったら逃れられないからだと、まあ、逃れられないって思った時に
洗脳されちゃってるから、
そうなんですよ、うん、そのだからお父さん自身のものを誰かがもっと寄り添うような人がね、うん、その家族じゃなくとも、
うんうん、
プロレスという団体の中にいたらとかすごい思っちゃいましたね、
うんうん、あのこのフリッツ・ムーリックが一番恐ろしいなと思ったのは子供たちを競争させるんですけども、
そう、もう冒頭からすごい嫌な描写あるんですよ、そう、ね、
すごいんですよ食卓でね、
はい、
今日の、 あの1番の息子はお前だ、2番の息子はお前だ、3番の息子はお前だってやるんですね。
うわ、
でこの順位はあの毎日変わるみたいな話をして、うん、子供ランキング発表 してんですよ、
最悪、絶対嫌ですね、
絶対嫌、
うん、
ね、そういうことしました、あの兄弟比べたりした、親、
いや、ないですよ、
なかったですね、でも、まあ、あの
絶対言っちゃダメだよね、
うん、ちょっとねチクッとね、なんか、うん、お兄ちゃんはこんなことしないのにあんたはみたいな怒られは発生したことあるけど、うん、順位とかはなかなか、ね、
ないですね、うん、
ただなんかあの広告とか、うん、アイアンクローのこう宣伝とか見てて思ったのが、
は
い、あのプロレスの知識ない人も見に行けますからねって言おうって思いました、
うん、
結構プロレスファンは見に行くだろうなって感じするけど、
うんうん、
全然何の知識なくても私はアイアンクローだけなぜか局地的に選手知ってましたけど、
うん、
それ以外特に何も知らないけど、
はい
はいはい、あのすごいこう映画として見る分には、うん、あの全然プロレス知らなくても大丈夫だよという思いましたね、
うん、僕は見ててね、すごくこのケビンっていうそのまあ次男が主人公なんですけれども、うんうん、長男が早く亡くなっちゃったんで、実際長男みたいにして、はい、まあ、あの一番のリーダーであるべきなのに、
うん、
すごく気が弱い人なんですね、
うん、
で、あのマイクパフォーマンスが全然できない。
お
ね、
はい、
であんまりそのプロレスラーとしての才能がないんだけれども、うん、あのこの人すごく真面目でお父さんに好かれようとして一生懸命になってるところに、うん、奥さんが現れるんですね、
うん、
結婚するんですよ、
うんうんうん、
そうするとその奥さんによって洗脳解かれていくんですよね、
お自由になっていく、
サポートというか、
そうなんですよ、ね、で彼だけは脱出できるんですよ、その、うん、あの地獄のような洗脳一家の中から、
なるほど、
そこが唯一救いというかね、うん、
ね、
うん、でもこうフリッツ家を気になって映画見終わったと調べると、
うん、
そのケビンのねお子さんもとかあるからちょっと一瞬びっくりしちゃうんですけど、
お子さんプロレスラーになってるんですけど、
そうそう、でもなんか洗脳とかじゃないんですもんね、
自分であのやめろって言ったのにやりたいっつってやってるんで、
そうそう、だから
自発的に、
はあ、ああよかった、あっぶねえみたいな、なんかね、
そう、誰も死んでないです、
そうそうそう、
はい、呪いではなく自分で選んだ、
うんうん、
呪いは解けたんですね、
うーん、
本エリック家のね、
そうなんですね、
はい、だからね、あのこの映画の中で描かれてない部分では、あのお母さんは結局、
うん、
まあ自分の息子たちを、まあ、いじめ殺したみたいな形になったんで、やっと洗脳が解けて、
はい、
お父さんの元を離れて、
うん、
あのケビン 自分の息子の家に同居しましたね。はい。で、孫たちと幸せに暮らしたんですけど、それでたった一人に残された、その、まあ、DV 男のね、フィッツ・モヘニックは一人寂しく、何もかも失って死んでいったみたいですけど、まあ、誰か助けてくれる人はいなかったのかって話ですけど、
いや、そう
一応、
なんですよね。
テリー・ファンクは面倒を見たりしてたみたいですよ。
あ、そうなんですね。そっかそっ
はい。
か。やっぱ
筋肉
こう。
マンの、テリーマンのモデルの。
ああ、そうなんですか。
そっか、やっぱ
そ
戦う仲間たちの中で、こう、ちょっと手を差し伸べる人はいたのか。
一応、まあ、かつては、まあ、エリック帝国と言われるようなね、ものをテキサスに築いてた人なので、はい。ただ、あまりにもこういうことをしてしまったのでね、子供たちが、まあ、みんな死んでしまうというね。で、まあ、見捨てられてたんですけど、最後になんか、テリー・ファンクは会いに行ったみたいですけれども、はい。
なんかちょっと
まあ
ほっとし
ね、
まし
す
た
ごいんです。これ、この映画の中でね、一つ描かれてないのはね、息子さんのが、デビットっていう息子さんが死んだ後に、みんなが悲しんでるのに、男は泣くな、兄弟が死んでも泣くなっつって、親父が、世界チャンピオン戦を組むんですよね。あれね、父親ね、莫大なお金儲けてるんですよ、あれ。
うわ、何重に
4万
も。
人客入れてるんです
う
よ、それ
わ、
で。
すごいな。
自分の息子の追悼
公
試合
演
で。
というか、試合か。うわ。
まあ、ひどい父親
ひ
です
ど
け
い。
どね、ちゃんとその報いは受けましたけど、まあ、強烈な映画でしたよ
強
ね。
烈です。
こちらのアイアンクロー、そしてパストライブ再開、2本とも、劇場公開中です。そ
ぜ
し
ひ
て、
親子で見るといいと思いますよ。
確かに。
うち娘連れてたんですけど、これ見た後、うちの父ちゃんはこれに比べると何百倍もいい父ちゃんだなっていう気持ちになったみたいですから。
絶
よ
対
かっ
そう
た
な
です
る。
ね。
絶対そうなります。
絶対ね、お子さん連れていくと、いや、うちの父ちゃんマシだっていうのが分
親
か
の
るん
株
で、
が上がる。
親の玉があるんで、この父ちゃん比べれば誰でもマシなので。
じゃあ、アイアンクローはぜひ家族でご
家族で。
覧ください。ということで、今日は何の作品でしょうか？
今日はですね、実はちょっと前の映画で、7年ぐらい前の映画なんですけども、アマゾンプライムで見れるようになったんですね。で、ちょっと今見ないとならない映画なので紹介しますが、アイアンクローみたいな話なんですけど、ジュリアンという映画なんですよ。フランス映画です。はい。で、これをなぜ今見なければいけないかと、日本の人は言いますとですね、これ、アメリカタイトルがカステディっていうタイトルなんですね。
カステリー。
親権っていう意味なんですよ。
おお、カステディ。
親の権利。はい。そういう、もう完全に親権についての映画で、この中で具体的には、共同親権についての、物語です、これは。
日本も
はい。
今ね、
ねえ、
結構、
どんどんなんか改正と言いながら、
どうなんだっていう感
という
じ
か、
の
今、
展
国
開に
会でやっていて、下手
ね。
すると今週、来週中に決まる可能性がありますよ。
かなり反対も、の声も出てますが、なんか
ね。
進んでて、本当に進んじゃっていいのかなと、
なんで押し切ろうとしてんだろうみたいな感じでね。
ねえ、私も思ってます。
共同親権というのは、まあ、アメリカとかヨーロッパではもう、今、使われてる形なんですけれども、離婚した後も、父親と母親が、まあ、五分五分の形で子供の、まあ、面倒を見るという方式なんですが、具体的にはですね、1979年にアメリカで始まってるんです。そんなに、歴史がないです。で、まあ、お二人生まれてないのでわからないと思いますけども、1979年ってのは非常に大きい出来事があったんですよ。クレーマー・クレイマーという映画が大ヒットします。アカデミー賞も取りました、確か。これは、ダスティン・ホフマンという俳優さんが演じる旦那がいて、それで息子が一人いるんですけども、メリル・ストリップさん扮する奥さんが家を出てっちゃうんですよ。で、息子と、まあ、夫が取り残されて、それで二人でなんとか生きようとするんですけれども、まあ、家事が全くできないので、ダスティン・ホフマンは。で、まあ、会社を辞めて、広告代理店かな？で、なんとか父親になろうとするという話で、途中から、その親権をめぐる裁判になっていくんですね。で、その頃は単独親権しかなくて、アメリカでも。 父親に引き取られるか母親に引き取られるかの、どちらかしかなかったんです。で、それで子供が引き裂かれていくという内容の映画がクレーマークレーマーなんですね。これが、アメリカで1979年に大ヒットして、全世界で大ヒットします。日本でも。そこがすごく共同親権にとっての始まりだったんですよ。で、具体的には一体どうしてそれが起こったかというと、父親の権利運動というのがあったんですね、その背景に。アメリカでもほとんどその離婚すると、母親の親権、単独親権になったんですね。で、父親はその子供に会えないということで、権利を求めて裁判を、繰り返していく中で、父親は、権利を認められるということがあって、それが少しずつカリフォルニアから始まって、アメリカ全体に広がっていったんですけども、で、ヨーロッパでも、そういう形に現在なってるんですね。で、ただ、日本はそれを、実施しようとしているんですが、その背景に必要なものが全然整備されていない状態です。
穴の多い共同親権が導入されそうになっているってことなんですか？
そうなんです。アメリカでは共同親権のまず一番大きな要素である養育費の問題なんですけども、アメリカでは養育費を払わない場合は、財産を差し押さえられます。毎年、税金の申告時に、養育費の問題をチェックされます。僕みたいに、離婚してなくても言われますよ。どこかにお子さんはいませんかと。養育費払ってませんかと。子供がどっかにいて養育費払ってないと、財産差し、強制的に差し押さえられるんです、アメリカでは。で、そういう法律が日本にあるかって、まだないですよね。
そうですね。
これがなければ意味がないんですね。で、共同親権になった場合に、じゃあ子供の養育費の財産の計算はどうなるのかって問題も一つあって、で、お母さんが仕事がなくても旦那の方に仕事がある場合に、お母さんの方の生活保護が打ち切られたりします。ね。で、そういうようなことがあって、いろんな形でめちゃくちゃになってるんで、今、共同親権をそのまま実施していいのかっていう問題があるんですよ。虐待の問題がまず一番大きくあって、例えばフランス、この映画なんかはそうなんですけども、フランスは子供の虐待に関しては特別部隊があります、警察の中に。突撃していくんですよ、通報があると。日本にそういうシステムがないんです。
ないです
ね、
ね。
日本はなんならちょっと介入が遅かったんじゃないかみたいなことばっかりね、結構話題になるんで。
アメリカは強制的に突入します、警察が。通報があった場合。日本はしません。ね。で、だから虐待の癖のある父親との離婚の問題の時に、そのシステムなしでやっていいのかってことですね。
何
それ
かが
と、
起こってしまってからではもう
彼では
取り返
遅い
し
ん
が
で
つ
す
か
よ。
ないです
で、
もん
実際
ね。
すでに共同親権がない状態でも、離婚した、父親が、母親を襲ってる事件が日本では続出していて、アメリカでも起こってますけれども、フランスでも起こってると。で、ただ、アメリカの場合には共同親権を許すか許さないかの審査がものすごく厳しいです。一番わかりやすい例はブラッド・ピット。2016年に離婚して子供が6人かいるのかな。で、共同親権を求めてずっと裁判をしてたんですけども、勝てなくて諦めました。ブラッド・ピットの場合にはアルコール、依存症であるということでね、それは事実なんですよね。で、暴れたと。で、子供に対して、ちょっと怒鳴ったり、暴力を振るったということで、彼自身は、ただ、親権を取るためにですね、酒を完全にやめました。で、リハビリ施設も行って、で、それでも、親権取れてないんですよ、まだ。
でもも
う子供
元
大きくなっ
ね、
ちゃうから。
子供とか元妻からしたら、いや、今治ったって言われてもされたこと忘れてないしとかって思っちゃい
そう
ます
なん
もん
です
ね。
よ。
ブラッド・ピットに限らずというか。
ブラッド・ピットみたいな地位のある人でもダメ
で
なん
も
です
ダ
よ。
メですもんね。
それぐらい厳しい。海外での共同親権の審査については。で、このジュリアンという映画なんですが、ジュリアンというのは男の子で11歳の男の子なんですね。で、フランスなんですけれども、で、共同親権になっちゃって、 母親の元で暮らしているんですけども、父親に会わなきゃならないんですね。定期的に。で、そうすると母親は父親に会わなきゃならないじゃないですか、息子を引き渡す。で、それがもう嫌なんですね、っていうのは DV 夫だったから。
やだね。
で、上にお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんは暴力振るわれてるんです。
夫から。
夫から。で、ただ、それは、まあ、子供の嘘をついたんだっていうふうにして、まあ、家裁の方がですね、共同親権を許しちゃうんですよ。
通っちゃうのか。
そう。で、お父さん、まあ、外づらいんですよ、おとなしくて。ところが、彼はすごくその別れた奥さんに執着してて、ストーカーをしてるんですね。で、実家の前に張り込んでたりするんですよ。
わあ、怖。
妻の、元妻のね。で、ただ、息子に会うことになったんで、息子はもうずっと尋問されるんですよ、会ってるときは。
じゃあ、息子を利用してるんですね。息子に会いたいっていうよりは。
そうなんです。息子に会う権利を取ったから、息子を利用して奥さんの居場所を探し出そうとしてるんですよ。
わあ、ちょっとかわいそうすぎる、子供が。
もうこのね、演技に見えないんだ、このジュリアン君の。もうずーっとやられるわけだよ。ねえ、お母さん本当はどこに住んでんだ、イエーって言って。で、直接殴るわけにいかないから、その周りを殴るんですよ、父親が。ほとんどホラー映画。
かなり怖いってことですね。
ものすごい怖いです。ドキンとするところは何箇所かありますね、見てて。で、もうそうなっちゃうと、お母さんは何をしてても、もういつこの親父がどっかに潜んでないか、乱入してこないかってことで、ビクビクで何もできないんですよ、もう。で、あと、まあ、父親の方が共同親権を取った理由で一番大きかったのは、お母さんがやっぱり女性で子供2人抱えてるってことで就職できないんですよ。日本でも子供いる女性で、まあ、就職するのすごく難しいですよ。うちのかみさんは、これじゃダメだって言うんでアメリカ来て就職したんですよ。
そうだったんですね。
本当に難しいですよ、日本は。子供のいる女性が就職するのは、正社員になろうとしたらもうほとんど不可能に近いですよ、まだ。で、だから父親の方が仕事があるから、親権取られちゃうんですよ。
わ
共同親権ですけどね。
ー。
養育費がちゃんと払えるようにってことで。だから逃げられないんですよ。
いやー、でも、人生が、なんかこう、握られちゃうような感じがしますよね。
そうなんです。だとにかく夫が暴力的で怖いから別れたいってことで離婚したのに、共同親権っていう、なんていうんですかね、鎖みたいなものでつながれてしまって、このお母さん逃げられないんですよ、この夫から。
なんで離婚したんだろうって思っちゃいます
い
よ
や、
ね。
そうそ
自由になりたいから離婚を決
そう。
めたのにっていう。
そうなんですよ。だから、ちゃんとした形での、まあ、審査が行われない場合の共同親権というのは、離婚というもの自体を、もう本当に無にしちゃうんですね。で、ここですごく怖いのは、じゃあ、離婚をしても共同親権によって、DV 夫に縛られることがあるよってことに、日本がそういう法律になっちゃうと、結婚する人減っちゃいますよ。
そうですね。
ね
結婚をして共同生活を始めてから相手の加害性が分かるっていうこともすごくこうよく聞く話なので。
え。ねえ。
そう、特にパワハラとか、あとモラハラについては、わからない場合が多いですよね。
そうですよ
です
ね。
ね。しかも
すごい
本当
変わ
に
っち
そ
ゃう場
の
合がある。
外面が良かったりするって言いますよね。
そうなんで
そん
す
な
よ。
人に見えないみたいなね。
そう。だから、家裁でもちゃんと審査してくれない場合もあるわけですよ。
そこの目を欺くように振る舞える人がいるってことですもんね。
そうなんですよ。外面が良くてね。だこのジュリアンって映画すごくよくできてるのは、なんでこの父親がこんなに暴力的なのかってことが、ふっとわかるシーンがあるんですよ。それはアイアンクローなんですよ。
結局、父
連鎖
親。
するんですよ。やっぱり DV っていうのは。そういうところも含めてね、このジュリアンって映画は、共同親権というものは実際に行われているフランスで、もすらもこんなひどいことが起こってると。ただフランスの場合、通報すると警察飛び込むんですけどね。
ええ。ねえ。
なんか日本はそのシステムもないんですよ。
ちゃんとこう厳しくやりますよっていう上で、うん、なんかもちろんその男性が本当に親権取りづらいっていうので本当に苦しんでる方も中にはいると思うんですよ、うんうん、なんかそういう人のためのものであってほしいのに、うん、なんか悪用されちゃう感じだったらやっぱ反対するしかないって私は今のところ思ってるんで、うん、
安全策としてね、
はい、
と思うんですよね。だからこれやりだすと火災もすごい負担になってくるんですよ、ね、家庭裁判所も。だからもうそういう整備なしで今早急にこう決めようとしてるのは非常に危険じゃないかということはこの映画だとよくわかると思います、
うんうん、はい、ちょっと見てみましょう、はい、今日は Amazon、はい、Amazon プライムビデオで配信中の映画ジュリアンをご紹介いただきました。町山さん今日もありがとうございました。
どうもでした。
以上アメリカ流れ物でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ笑ってるよこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。